私は、私たち今日から民数記ですね、レビ記が終わりました。民数記の一章、今日は四章までいけるかな。レビ記は基本その神の掟と教えが書いてあるというか語られました。それを記録してそれが伝えられているのがこのレビ記です。出エジプト記でその十の災いがエジプトに下って、最後その過ぎ越しがあって、そこからその出エジプトしてきたんですよね。でシナイ山のその麓にずっと留まっていたんですよ。1年ぐらいかな多分。神殿ってごめんなさい、幕屋が建てられたのが、その幕屋がこうでないといけない、こうでないといけないありましたね。何キュビト、それも学びました。それが実際に建てられたのがその1年終わってからです。出エジプトしてから第2年目ですから、だから約1年間そこにずっと留まってたんですよ。でその間何をしてたかというと、神がそのモーセを通して啓示を与えて、啓示というのはその内容というのは神の掟と神の教えですよ。こういうふうに歩まないといけない、こういうふうにしなさい、そしたらこれを守るんであれば私はあなた方のことを祝福しますよ。私がこれからそのイスラエルのその地に、約束の地にあなた方をその導くから、その間それに従順になりなさい。もしその約束の地に入ったらこうしてくださいね、そしたら私が祝福しますからね。その約束をそのイスラエルのために明らかにしてるわけですよ。マニフェスト、それがレビ記でした。で民数記はここからそのいよいよ、ずっとシナイ山の麓にいたんですけども、でそこから、シナイ山といったら語弊があるかもしれないですけど、ホレブ山とも言えますね。今のあるシナイ山の場所だったかどうかっていうのは定かじゃないので、シナイ山とか、ホレブの山とかっていうふうに書いてあります。いずれにしても分かりやすいのでシナイ山にしましょう。シナイ山の麓にその、ずっといたんですね。1年ぐらい大体。でそこからいよいよその約束の地に向かってその神が導くよっていうその準備の期間、それが私たちが今日やる1章から4章までで、もうちょっといくと10章ぐらいまでなんですけど、でそこからようやくその動き始めるわけですよ、約束の地に向かって。で今日はその、準備の期間、これからいよいよ動き出すぞっていう、その時にその動き出すために神がその必要とされたその準備を、こういうことをしてね、こういうことをしてね、そのための、そのために神が、命令をして、そしてそれに従いました、その通りにやりましたっていう、その最初の部分を今日は一緒に学びます。民数記についてですけど、まず書いたのはモーセですね。最初の聖書の一番最初の、5つの書は、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それはそのモーセが書きました。でいつ書いたかっていうと、もちろん諸説ありますけども、紀元前ですね、1450年ぐらいから1410年ぐらい、それぐらいの間、モーセがここから先あと40年ぐらいでモーセは死にますからね、死ぬというか、死にますからね、その間に書いてるはずですよ、モーセが書いたものなので。でこの民数記の、話の中は、そのイスラエルの民がその、荒野でずっとその40年間さまよい続けることが書いてあります。だからそのイスラエルの民が荒野をさまようという中から、神がいろんなことを教えているわけですよ。その中にあるのが、人口調査、今日一章であります。その後に、もう一回人口調査があります。でそれは、イスラエルというかその約束の地にこれから入るという直前にもう一回その人口調査があります。でもう一つ、テーマとしてはその神の恵みですよ。 40年の間イスラエルの民はさまようんですが、その間神は忠実に誠実に、そのイスラエルの民がもう神に逆らっている時も、その神が選んだモーセに逆らっている時も、従々にというか忠実にご自分が彼らを導くという、その約束に対してその忠実にあり続けた、それはもう神の恵みしかないんですよ。食べるものを与え、飲む水を与えたんですよ。ずっと忍耐して待ってられたんですよ。待ってらっしゃったんです神が、その40年間。神の恵み、それもテーマの一つです。それに対して、そのいかにその神、イスラエルの民が 不信仰かどうか、不従順かどうかっていうのが書いてあります。とか、その読んで取れます。その神の恵みの中にとどまり続けられなかったんですよ彼らは。で、その結果どうなったかというと、だから不信仰の結果どうなるかという、それがそのテーマの一つでもあります。神の恵み、不信仰のゆえどこに行き着くか、だから私たちに対する戒めですよ。で、イスラエルの民はこの40年間不信仰だったんですよ。神を信じなかったし、モーセ、神が立てたモーセに、つまり神に従わなかったんですよ。その結果どうなったかというと、この40年の間出エジプトしたその第一世代の人たちは全員死んだんですよ。誰一人として約束の地に入ることができなかったんですよ。そういう話がこれから、先、あと何ヶ月かかるかは分かりませんけども、民数記の中で私たちは学んでいきます。今日はその1章から4章までを一緒に学びます。一言祈ります。天の神の父さん、今日民数記を通してあなたが語ろうとしておられることを明らかにしてください。どうかここを通して私たちがあなたについて、またあなたが与えてくださる教えや戒めについて学ぶことができますように、私たちの日常生活の真ん中に今日学ぶこと、あなたが与えておられるその原則を持って帰ることができますように、主をどうぞお助けください。御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたが言葉を与えて、またそれを分かち合う力を与えてください。御言葉を聞く一人一人の内側に、主どうぞあなたが聖霊を豊かに与えてくださって、聖霊によってあなたが語る一つ一つの言葉を理解していけますように、知性においても霊においても身を結ぶことができるように、主どうぞ私たちをお助けください。お願いします。あなたについてもっと知れますように、そしてあなたを本当に賛美し礼拝できますように、お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の一章の一節、人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。まずエジプトの国を出て2年目の第2月の1日、1日、1日なので、だからこの人口調査これからしなさいというふうになるんですけども、その時代背景としてはいつかっていうと、エジプトの国を出て2年目ですの第2月の、第1日です。ちなみに幕屋が建てられたのは第2年目の第1の月の1日です。なので幕屋が建てられて1ヶ月後の話ですね。だからその市内の、さっきも言いました、市内山のふもとに約1年間いたわけです。で、その間神の掟と教えが与えられました。幕屋が建てられました。で、ここからようやくその、さっきも言いましたけど、その約束の地に向けて出発するぞなんですよ。皆さんが旅行に出かけるとき、もしくは何か大きなそのプロジェクト、まあ、大なり小なり何かやるぞというときに、 皆さんどういう準備をしますか。私は大体頭の中で考えて、あ、これとこれとこれが必要だから、あ、こうしないといけない、これも準備しないといけないなと言って、出発の、1時間前ぐらいにやります。そして忘れ物王になります。福子さんは大体書き出します。そして1週間ぐらい前からそわそわし、そわそわじゃないですね、ちゃんとやり始めるんですよ。書き出し始めるんですよ、大体と僕のイメージはあります。本人はどうなのかわからないですけど。人によるとなんか1ヶ月先ぐらいから考える人たちがいるんですよ。僕はそういうタイプじゃないです。そのいい悪いを言ってるわけじゃなくて、タイプの話をしています。何を持っていこうか、どのようにしようか、どのようなその経路で行こうか。神はイスラエルの民を約束の地に導くぞって、これから行きますよというためのその準備として2つのことをしたんですよ。1つ目は神の教えと掟を明確にしたんですよ。で、2つ目に幕屋を建てたんですよ。建てさせたんですよ。何をするにもまず神に従う歩みというのはどういうものなのかということを明確にされたんですよ。ガイドラインを与えたんですよ。これが私が願っていることで、これが私が願っていないことだ。で、私に従って歩みたいのであればこう歩みなさいというガイドラインを与えたんですよ。それが立法ですけど。そして幕屋を建てたんですよ。つまり幕屋がある、そこに目に見える形でその神が臨在しておられるんですよ。昼はその雲がその幕屋の上にいて、夜はその 火の柱が立ってるわけですよ。でそれがその導く、そのイスラエルの民がを導くときにはそれが先に立って、その雲が先に立ったり火の柱がその先に立ったりして導くわけですよ。でその中でその幕屋が真ん中にあって、そしてそこに神が臨在するという、神がそこにおられるんだよって、これからどこに行っても何があろうとも、その道の道中神に従って歩むことと神が共におられることということを明確にしたんですよ。まずレビキで学びました。私たちが何か決めて、よしこれをするぞというときに、神の掟と教えに照らし合わせて、というかそこに私を、神がそこに私を導いたのかな、こういう計画があるんだけども、神はそれを喜んでおられるのかな、それをするためには私はどのように神に従って歩めばいいのかな、それをまず考える必要がありますよ。そしたら信仰によって踏み出すんですよ。よし、俺はもう神が私をそこに導いておられると、神に従って歩むぞ、信仰の冒険をするんですよ。神がそこに私を呼んでおられるって、そしたらあとは信頼するだけですよ。神が私と共におられるって、どこにいても、そのどこにいても、誰といても、いつでもどこでも、自分のその隣に、傍らに神を見出すんですよ。神が私と共におられるって。だから神に従うにしても、ある意味その恐れながら神に従うことを意識するんですよ。助けが必要な時に神に助けを求めるんですよ。どこに行っていいか分からない時に神の元に行くんですよ。自分でいろんなことを考えて、あ、こうしたらいい、あしたらいいとかって言って計画して、結局のところそのうまいこといかなくなって破綻するよりは、最初からその神に会って前進する、その一歩踏み出す前に、神は私に何を願っておられるのか、神は私と共におられるんだろうか、それをはっきり明確にして 前進することを私たちは学ぶことができるんですよ。2節、イスラエル人の全回収を種族ごとに父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上のもので、すべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならない。その人口調査をしなさいということなんですけども、その対象はその生まれてきている、今私たちがその人口調査ってなると久米島だと大体8300人とかそんな感じですけど、日本だと今どうなんですかね、1億2000人もいないでしょうね。でそういうその人口となると、生まれたて その幼児からでお年寄りまでその全部を含むわけですよ。でもここで神が人口調査をしなさいと言った時の対象というのは20歳以上の男子で軍務に就くことのできる者たちを数えなさいと言ったわけです。そこで現代に生きる私たちはですね、特に女性の方々はですね、なんだよっていうふうに思うわけですよ。なんだ女性が入ってないのかって、差別かって、なんだ子供が入ってない使えないからかとか、いろんなことを考えちゃうんです。でもなぜこの人口調査をするかということをまず考える必要があるんですよ。対象は20歳以上の男子で軍務に就くことのできる者たちです。だからその戦える人たちをその数えてるわけですよ、何人いるかっていうこと。これからイスラエル そのイスラエルというかその約束の地に向かって、結局イスラエルなんですけど、約束の地に向かってそのイスラエルの民が導かれるわけですよ。その先々敵がいないなんてありえないですよ。そしてある意味その神の主権のもと、そのいろんなその民を、滅ぼすというか、その侵略したり占領していったりするわけですから、神の主権のもと戦う必要があるんですよ。だからその軍隊がどれだけその自分たちのその手勢にいるかということを数えているわけです。そのための人口調査です。もしこれがそのイスラエルの民が本当にその神がどれだけ祝福されて、どれだけの人たちがその起こされてきたかということを調べるのが目的であれば、神のそれはもう0歳児からその全ての男性も女性も全ての人たちを数えさせるでしょう。そしておそらくその牛とかヤギとか羊とか、それも全部ですよ。だって全部神が与えたんですから。でも この人口調査の目的というのは、これから先その約束の地に向かうにあたって、どれだけの人たちがその敵が攻めてきた時に、また敵のその国に攻め入る時に、どれだけの人たちが戦えるかということを把握するための人口調査なので、20歳以上の男子で軍務に就くことのできる人たちが対象なんですよ。差別とかそういう話ではありません。もちろん神は差別される方じゃないですよ。男性も女性も大人も子供も若い人たちも お年を召した方々も神は一様に愛していますよ。イエス・キリストをご自分の御子を惜しまずに与えるほどに愛していますよ。それは今も昔も変わりません。4節、また部隊ごとに一人ずつ父祖の家の頭である者があなた方と共にいなければならない。5節、あなた方の助手となるはずの者の名は次の通りである。これは飛ばします、後で読んでください。12人の名前が挙げられています。ちなみに、レビ人からいないので、12人です。レビを除いてね。だから12部族というか、まあ、言ってみれば本当は13部族とか、数えようによっては14部族あります。ヨセフから2つ数えてますからね、ヨセフの部族、はい。でこれらのものがその、父祖の家の頭になる人たちが一緒にいて、助手としてその一人一人を数えるわけです。 16節、これらのものが回収から召し出されたもので、その父祖の部族の長たちである。彼らがイスラエルの分断の頭たちである。部族の長であり、そのイスラエルの分断の頭たちだったんですね。その人たちが、モーセとアロンの助手として一人一人を数えさせたわけ、数えるその、助けをしたわけですね。17節、さてモーセとアロンはこれら指名されたものを伴い、第2月の1日に全会衆を召集した。そこで士族ごとに、父祖の家ごとに、20歳以上の者の名を一人ずつ、一人一人数えて、その家計を登記した。主がモーセに命じられた通りに、モーセは市内の荒野で彼らを数えた。だから民数記なんですけど、モーセとアロンはこの人口調査をいつ行ったんですか。18節に書いてありますね。第2月の1日に。神の言葉があったのはいつですか。1節、第2月の1日です。人口調査、これ男性だけで、この後読むと分かりますけど、60万人以上いるんですよ。まあ、だからその多産だったわけですからね、イスラエルの民は。奥さんがその全てに、20歳以上だから奥さんがいたとしたら、それが倍で、120万人で、子供たちが、2人もいたら、それだけで240万人だから、大体200万人というふうに少なく見積もって言われるわけです。エジプトしてきた民の数っていうのが。でも60万人ぐらい、60万人を数えるというのはものすごい、僕みたいなコツコツできない人間からすると億劫なんですよ。うわ大変だなって思っちゃうんですよ。モーセとアロンは神に言われたその日に、この指名された12人を伴って民を数えたんですよ。主の言葉があったその日に作業に取り掛かったんですよ。神がこれを願っているなって、その私たちの自分の心にその語りかけられたことって、その印象付けられたことってありますか。今祈った方がいいな、あ、今御言葉開いた方がいいな、今この人に電話してこの人がどうしてるかその訪問した方がいいな、神のためにこれやった方がいいかもな、これからあとちょっと忙しくなっちゃうから今のうちにやっとかないとその時間がなくなるな、だから今やっといた方がいいな。神の言葉に忠実に従順に、モーセとアロンを私たち見習うことができますよ。とか見習うべきというか、私たち見習うべきですよ。そしてそうなりたいですよ。いつでもどこでも誰といても。もしかしたら、なんかいろんなそのプロジェクトやることを抱えてたかもしれません、モーセとアロン。でも神に言われたら、それをその投げ出すんです。投げ出すというか、もうそれを置いとくんです、脇に置いて。わかりました、イエスさ。フレキシビリティ、柔軟さとか、融通が効くとか、そういう意味ですけど。いやいや、そんなこと言われてもしよう。私はこれをやらないといけないし、あれもやらないといけないです。私は忙しいんです。神に従うよりも大切なものってあるんでしょうか。神に従うよりも優先すべきことってあるんでしょうか。でも優先させてしまうんですよ、自分の欲に負けて。自分がこうしたいんだ、ああしたいんだって、私のこのやりたいよ、自分がこの好奇心、自分がこれをしたいよ、あれしたいよっていうものに負けちゃうんですよ。神の声に聞き従えないことって私もたくさんあります。だからモーセとアロンは光になるんですよ、私にとって。ああやってないなって、できてないなって、そうありたいなって、そうなれるように神の前に出て 本当従順になれないですって、お助けください、憐れんでください、許してください、低くなって求めようと思いましたよ。これ準備しながら、自分がやりたいことのためには何を置いてもすぐに優先するのに、自分の思いに従順になって、自分のためにだったらいくらでも柔軟に、そして融通が効くんですよ、自分のこの忙しい時間が。でも神のためとなったら、その途端一気にその1秒もその神のために使いたくなくなるんですよ。私の罪のために苦しんで十字架にかかって死んでくださった方、イエス・キリストのことをいつも覚えてられますように。その方のゆえに、ああこんなによくされたんだな、そういえばって。今日も聖餐式後でやりますけど、この方を思い起こす必要があります。私たち毎日どっか生活の真ん中で、忙しければ忙しいほど、20節、イスラエルの長子ルベンの子孫は氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、一人一人名を数えられた20歳以上で軍務に就くことのできるすべての男子であった。ルベン部族で登録されたものは46,500人であった。シメオンの氏族についてはだーっといって12部族が書いてあります。その調査結果だけお伝えします。21節、さっき読みました。ルベンの部族46,500人。23節、シメオン部族59,300人。ガド部族、25節に書いてあります。45,650人。27節、ユダ部族74,600人。イサッカル部族29節54,400人。31節、ゼブルン部族57,400人。33節は、エフライム部族45,000人。マナセ部族は35節に書いてあります、32,200人。ベニヤミン部族は37節、35,400人。ダン部族39節には62,700人。41節にはアシェル部族41,500人。43節はナフタリ部族53,400人で、46節に総数が書いてあって603,550人です。それがイスラエルの民にいた、20歳以上の軍務に就くことのできる男子でした。47節、しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかった。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときはレビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他のものは殺されなければならない。後の時代になって契約の箱を担いている人たちがいるんですけど、その契約の箱がその傾きそうになった時に、あるその担ぐべきものじゃない人がそれをその落ちそうだからって言ってその支えようとしたんですよ。契約の箱に触れたんですよ。その瞬間死んだんですよ、その人は。で、神はそのレビ人を選んで、証の幕屋とそのすべての用具、50節にあります、およびそのすべての付属品を管理させる。そしてそれをその持ち運ぶ、その役割とその役割をレビ人に与えたんですよ。なので彼らは登録されなかったんですよ。なぜかというと、彼らは戦いに行かないからです。他の20歳以下の男子や子供や女性たちと同じように戦いに行かないからです。だからここで人口調査の対象となってないんです。だからそういう意味で その軍事力を測るというか、その自分たちにどれだけ その兵隊がいるかということを測るための人口調査もしてはならないと49節に書いてあるわけです。52節、イスラエル人は軍勢ごとに各々の自分の宿営 自分の旗のもとに天幕を張るが、レビ人は証の幕屋の周りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の改宗の上に望むことがあってはならない。レビ人は証の幕屋の任務を果たさなければならない。イスラエルの人々はこのようにし、すべて主がモーセに命じた通りに行った。2章は、神がそのイスラエルのために命じた宿営の張り方というか、どこに誰が宿営を張るかという、話です。皆さんのお手元に、これを聞いている人はすいませんけど、皆さんのお手元にこのパラで知ったやつがあります。でそれがそのこの図です。真ん中にあるのが幕屋で、その周り、幕屋の周りにレビ族が、レビ人がその宿営を張らなければならないってさっき読んだ通りですけど、そのオレンジというか、そこオレンジで書いてあるのが、レビ人の宿営で、その周りにぐるっと囲んであるのが、他のその残りの十二部族の宿営です。これが誰の宿営かっていうのは後で、お伝えします。で神はまずイスラエルの民を、数えました。だから数えさせましたですね。それでどこのその部族に何人その、軍務に就くことのできる20歳以上の男子がいるかということを把握しました、まあ、把握させました。その後この2章に書いてあるように、どのように民が宿営を張るべきか、どのように進むべきか、誰が、その民が進むときに一番前になって、誰が一番後ろになって、誰が右側、誰が左側にならないといけないのか、そういうことを神は決めました。だって人数を測るわけですからね。それで一番多い、その前進するわけだから、その一番多いその人たちを一番前に置きますよ、大体ね。一番弱い人たちを、一番少ない数の人たちを前に置くと、そのすぐに破られますから。だからその人口調査の後、民の配列を決めたんですけど、結局その組織として戦略的にどうやってその効率よく進むかということを神はその考えておられるわけですよ。神という方はものすごく細かくて、ものすごくその秩序とか、そのそういうものを大切にする方なんですよ。すべてなんか神がおられるから全部もう大丈夫みたいな、全部なんかその神が奇跡を起こして私たちを助けてくださるみたいな、そういうことをすべて 100% されないんですよ。もちろんそういうこともされます。そういうこともできる方です。でも神が私たちのようなその人間を使うにあたって、私たちのその理性でその理解できるだけのだけというか、理性に私たちに訴えて、あそうなのかって、その秩序を作るという方でもあります。だって無秩序の中に、その無秩序の民の中にはその混乱しかないわけですから、混乱してると神を求めるとかそういうのもなくなってくるんですよ。わーってなって、実際に神がおやりになりたいことがその進んでいかないんです、その人たちを通して。だから神は秩序をつけるんですよ。3節、2章の3節、前方すなわち東側に宿営する者は軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。だまずはその東側だ、東側をが先頭なんですね。だ東に進むんですかね。でそのユダの宿営に属する人たちが、3部族あります。それがまずは、3節の後半にあるユダの族長はアミナダブの子ナフションであるユダ族がいます。それが4節に74,600人で、その隣にイサッカル部族がいて、族長が書いてあります。登録されたものが54,400人で、もう一つが最後がゼブルン族 それが5万7400人います。全部で18万6400人。その人たちが、東側、つまり先頭を切って歩いてたんですね。だからこの今皆さんにお渡ししたものによると、東っていうのは下です。だからピンクがユダの宿営に属している人たちです。でこれの右が左が真ん中がどれがそのユダ族かわからないです。いろんなその説があるのでもうあえて言いません。縦に並べて十字架みたいにしてしてる人たちもいます。ユダが一番大きいから下が、ね、東に向かって長く見えてその十字架みたいになるねっていう人たちもいます。でもわからないです。それどうやって配列してるかって、隣隣って書いてあるだけなので。でこのピンクに当たる部分、この絵の下の部分が東です。なんでかっていうと、その、まあ後で神殿の配置の方を見ると分かるんですけど、その入り口の方が東だから、だから下が東です。この絵で言うと。はい、ユダの宿営です、一つ目。で、二つ目、これが16節に書いてありますね。ルベンの、宿営。で、その、中身というのが10節の後半、ルベン族、12節に書いてあると、10節によると、シメオン族、14節、ガド族。この3つの部族、ルベン族、シメオン族、ガド族が一つになって、ルベンの宿営というのを、作っていました。それが南側。だからこの絵で言うと左側。だから青かな。木の幹にちょっと隠れてるやつ。左側。それがルベン族。ルベンの宿営です。で、今度は西側。つまり一番後ろ、しんがりになるところ。それがエフライム族24節にあります。でその内訳は 18節、エフライム族20節、マナセ族22節、ベニヤミン族の3つがその後方部隊を、まあ、後方部隊というか後方を歩きます。でこれでいう右側、地図だと北側、それがダンの宿営31節になります。その中身は内訳は25節ダン部族、27節アッシュル族で29節ナフタリ族です。もう数字とかは全部書いてあるので、ここは端折ります。数字に何か意味があるとかそういうのではないはずなので、少なくとも私が理解している限り。でその神殿を中心にこうやってその配列を組んだんですね。で、ユダの宿営を先頭にそうゾゾゾゾゾってこの歩くわけです。20万もしくは200万もしくは300万近い人たちがこの一気に歩いていくわけですよ。でこうやって宿営を張ってる時には上から見るとこんな感じで、そのみんなわさわさしながら子供たちが走ってたり、大人たちがなんか狩りをやってたり、真ん中ではその、煙が上がってて、そしてその生贄をその携えて持ってったり、そういうのが日常だったわけです。34節、2章の34節、一番最後です。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、おのおのその種族ごとに、父祖の家ごとに進んだ。もうその旗というのがどういうものだったかということは聖書には書いてないんですが、そのユダヤ人たちのその言い伝えとしてはいろいろとあるみたいです。そのケルビムを全体でケルビムを表すというふうにも言われています。でも書いてないのでここではもう説明しません。3章。ここから先はしばらくそのレビ人についての記述があります。3章の1節、主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの啓示は次の通りである。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフ、エルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフは、覚えてますよね、市内の荒野で主の前に異なった火を捧げた時、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。主はモーセに告げて仰せられた。 レビ族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全回収の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。だからその生贄を持ってきたときにそのどうするとかで、移動するときにはその幕屋とかそのいろんなその器具を担いで、持っていく、もしくはそれをそのここにキャンプするぞというときにはその幕屋を張る、そういうその幕屋の奉仕をしなければならないと。9節、あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなたはアロンの子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺される。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺言の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺言はすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺言を打ち殺した日に、私は人間から初めて家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての遺言を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。だそもそもその神は、イスラエルのそのすべての、人たちの、遺言、初めて生まれてきた、まあ、男子ですけど、を取ってその神に仕えさせるということをその決めたんですよ本来ね。でもその代わりに今度はそのレビ人を取ることにしたって、レビ族ですね、レビ族に属する人たちをその祭司としてしますと。だからイスラエルのその全ての、レビ人以外の、部族でそこで生まれてきたその遺言の男子はその祭司として使える必要が ないわけです。その代わりにね。でそもそもその遺言という話は、その出エジプトの一番最後の災いとしてエジプトに下ったものですよね。でイスラエルのためにはその子羊 その血をカモイにペッペッて塗っただけで、それだけでその死の使いが過ぎ越したわけですから、それで神がその恵みによって遺言を守ったんですよ。なのでその遺言たちは、イスラエルの全ての遺言たちは私に借りがあるよと、なので私にその使いさせなさいというふうに そもそも神が決めたんですよ。でも今度はその代わりにレビ人を私はその取ることにしましたよと。だからレビ人は私に使えないといけないというふうになったわけです。14節、主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。レビ人をその祖父の家ごとに、その種族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。さっき人口調査するなと言ったのに、ここで登録しなさいって言ってるんですよ。目的です。目的が違うんですよ。でこれからそのまたここら辺その数字のところは読まないですけど、で今度はレビ人の、その、まあ、人口調査というか、登録、すべての1ヶ月以上のすべての男子を対象にしてその登録をしなさいと言ったわけです。でこの人たちを、まあ、レビ族には3つ の種族があって、ゲルション人で、ゲルション人、ケハテ人、メラリの諸子族というふうに書いてあります。17節ですね。レビ人の名は次の通りである、ゲルションとケハテとメラリ。でその 3人を、頭として3つ の種族があるわけです。でゲルションのその諸子族には、総勢7500人がいます。ケハテの諸子族には、8600人、メラリには6200人で、全部で2万2273人いたわけです、レビ人がね。でここで数えながらですけども、ですね、ゲルション人についてですけど、23節、ゲルション人の諸子族は幕屋の後ろ、すなわち西側に宿営しなければならなかったと書いてあるので、そのエフライムから見て神殿側 エフライムと神殿に挟まっている人たちがゲルション人の、ユダ族の中のゲルション人の氏族の人たちが宿営してたところです。今度は29節、ケハテ諸氏族は、幕屋の南側に沿って宿営しなければならなかったので、幕屋とルベン族左側 の間に宿営しているのがケハテの諸氏族です。で、35節、メラリ諸氏族の父の家の長はアビハイルの子、ツリエルであった。彼らは幕屋の北側に沿って宿営しなければならなかった。なのでダンの宿営、右側黄色ですねと、幕屋の間に宿営を張っているのがメラリ諸氏族です。で、38節には幕屋の正面、すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営する者はモーセとアロン、またその子らでイスラエル人の任務に代わって聖女の任務を果たす者たちであった。これ他の人でこれに近づく者は殺されると。で、その三氏族があって、モーセと、アロン、またそのアロンの子供たち全てをその登録して、そしたら39節に書いてあります。すべての登録されたレビ人は1ヶ月以上のすべての男子で2万2000人であった。ごめんなさい、2万2000人です。さっき2万2273人と言いましたけど、ごめんなさい、間違ってました。総勢は2万2000人です。で、その2万2237人というのは何かというと、今度は40節、主はモーセに仰せられた、イスラエル人のすべての1ヶ月以上の男子の遺言を登録し、その名を数えよう。だから今度はさっきはそのイスラエル人の20歳以上の男子を数えなさいと言いました。で、今度は1ヶ月以上の遺言をその数えなさいと、一番最初に生まれた1ヶ月以上の男子を数えなさいというふうに言いました。そうすると46、43節には、その登録による名を数えられたすべての1ヶ月以上の男子の遺言は2万2273人であった。さっき言った数です。すいません。レビ族の内訳は総勢2万2000人。イスラエル人全体のレビ族を除く、イスラエル人全体の遺言というのは2万2273人です。何がしたいかというと、神はそのウイゴ、イスラエルの全体のそのウイゴをもともと私のものとしたというふうに言ったわけです。でも今度はレビ族をその私のものにしますよと。で、何人お互いいるかということを数えさせたんですよ。レビ人は2万2000人だから、主のものとして、主に使えるものとしてカウントされているのが2万2000人。本来主のものとして使えなければいけない人たちが2万2273人、だから273人多く、イスラエル人全体の遺言の方がレビ人全体よりも多いわけです。算数みたいでちょっとあれですね頭がぐちゃぐちゃしてきますね。でもで今度はですね、45節から言います。レビ人をイスラエル人のうちのすべての遺言の代わりに、またレビ人の家畜を彼らの家畜の代わりに取れ、レビ人は私のものでなければならない、私は主である。レビ人の数より273人超過しているイスラエル人の遺言の贖いの代金として一人当たり5シケルを取りなさい。57グラムです。これを聖女のシケルで取らなければならない。1シケルは20ゲラである。そして、この代金を超過した者たちの贖いの代金として、アロンとその子らに渡しなさい。これがしたかったんですよ、神は。数えさせて、どこがその多いか。で、超過しているものが273人分超過しているので、だから、そのイスラエル全体がその得しているわけですよ。神からすると273人少ないんですよ。その273人少ない分を、今度はその贖いの代金として、じゃあ払いなさいというふうになって、それでイーブンにしたんですよ。トントンにしたわけです。神は細かいんですよ。別にこの273人分のお金が欲しいわけじゃないんですよ。だって全て神のものですから。こういうことを一全全てを使って、神はその従順を見てるんですよ。この細かいな、めんどくさいなというふうに思ってしまうことも全部ですよ。 神が命じたことを従順に行いなさい。もう一つは、神はその273人を、まあ、もういいよいいよ273人なんて、その、5シケルが500は57グラムでしょって計算するの忘れましたけど、57グラムかけるの273でどうなるのか分かんないですけど、それはもういいです、暗算できないですか私。もういいよっていうふうに言う神じゃないんですよ。あがないとか裁きとかそういうことに関してものすごく細かいんですよ。だから私たちの中に少しでも罪があったら神は私を受け入れることができないんですよ。神が正しい、その清い方であるがゆえにですよ。意地悪とかじゃなくて神のご性質が清く正しい方なんですよ。一つのその罪もないので、その罪のあるものを受け入れることができないんですよ。これぐらい細かいんですよ神は。その細かい神に、神の前に私は立たないといけないんですよ。そしてその裁きをものすごい細かく裁いてくる神の前に立って、私一人が、皆さん一人一人が神の前に何をしたかということを弁解しないといけないんです。誰一人としてそこに立ち応せる人はいないですよ。自信があるんだったらどうぞ、私は心から進めませんけど。だからこそイエス・キリストが苦しんで十字架にかかって死んでくださったんですよ。で、私たちのこの不完全さをあがなってくださったんです。しかも完璧にですよ。そして今日詩編でも読んだように、そのあがないが完璧のゆえに、神が私たちを見るときに神の子供として、その神と等しいものとして私を見てくださるんですよ。なんてことでしょう。民数記の4章、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。レビ人のうちケハテ族の人口調査をその氏族ごとに、父祖の家ごとにせよ。それは会計の天幕で勤めにつき、仕事をすることのできる30歳以上50歳までの全てのものである。結構重いはずなんですよ、いろんなものを持ったりするの。なので働くその期間というかその年齢って決まってるんですよ。30歳から50歳まで、その人たちが神殿で使えるんですよ。ケハテ族には2750人の人たちがいました。30歳から50歳までの間の人たち、さっき読みませんでしたけども、3章の、ごめんなさい、民数記の3章の31節を読むと、ケハテ族、彼らの任務は契約の箱、机、食材、祭壇およびこれらに用いる聖なる用具と垂れ幕と、それに関するすべての奉仕である。それをだから持ち運んだりする、それが彼らの役割です。彼らに与えられた。で、4章には実際にそれをその畳んで、幕屋を畳んで持ち運ぶときに、彼らがその死なないようにケハテ族がその聖なるものを 見ちゃいけないよって、あの契約の箱とか証の箱とか贖いの蓋とか、だからモーセとアロンはその、まあ、アロンとその子らはごめんなさい、アロンとその子らは5節、宿営が進むときにその仕切りの幕を取り下ろして証の箱をそれで覆って、全てを全部覆って見えないようにして、その担ぎ棒も全部その、刺した上で、そのケハテ族がそれを、見ないで、そして運べるように全部その準備してねっていうふうに言ったのが、そのケハテ族の任務です。で、彼らが任務を行う前にアロンとその子供たちがその全ての器具に覆いをかける、それをしなさいと、そして担ぎ棒を通しなさい。4章の16節を読むと、それはアロンの子の、エルアザルの責任ですよと、あなたに任せますと、それを全部正しくやりなさいと言ってます。 22節、あなたはまたゲルション族の人口調査をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに行い、30歳以上、50歳までのもので会見の天幕で務めを果たし、奉仕をすることのできるものをすべて登録しなければならない。ではその中に、2630人いました。そのゲルション族の人たちのその任務というのは、3章に戻ると、まあ、4章にも書いてあるんですけど、3章の25節から26節、会見の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋、すなわち天幕とその覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕、庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り、幕、庭の入り口の垂れ幕、そのすべてに用いる紐についてである。でこれを全部その持ち運ぶんですよ、ゲルション族は。でそれはそのアロンとその子らの命令のもと、その管理のもと任務を行うし、アロンの子イタマルがそれを監督するというふうに28節に書いてあります。29節、メラリ族についてあなたはその氏族ごとに、父祖の家ごとに彼らを登録しなければならない。同じことが書いてあります。メラリ族には3200人の人たちがいて、その任務は3章の36節と37節に書いてあります。メラリ族に、任じられた務めは、幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具及びそれに用いるすべてのもの、庭の周りの柱とその台座、その釘とその紐についてである。なんかその壁とか柱とか台座とか、そういうものをその持ち運ぶのがメラリ族です。器具とかを持ち運ぶのはゲハデ族です。で奉仕をする人の総勢は、48節に書いてあります。その登録されたものは8580人であったと。モーセを通して示された主の命令によって、49節、彼は各々その奉仕とその担う者について彼らを登録した。主がモーセに命じた通りに登録された者たちである。だそうやって神はそのレビ人たちを数えさせて、でその、消化している部分の贖いをさせて、そして神のものとした上で、そしてレビ族それぞれに、ケハテ族、ゲルション族、メラリ族にその役割を与えて、モーセ、ごめんなさい、アロンとその子供たちにも責任を与えて、これをしてねというふうにしていきました。まず神はその敵が来たとしても、敵のところにその攻めていったとしても戦い抜けるように配列を組みました。だから戦うこと、行くことは大切ですよ、私たちも。でもそれと同時に、その内なるものというか、その神に仕えるレビ人をちゃんとその備えたんですよ。だから行くっていうのと、その戦いに出かけるっていうのと、神に仕えるという、神を求め、その神のもとでその充電をして、神の願っておられることをその受ける、教えをその受けるという、その両方を両立させるわけですよ。それが神の秩序ですよ。私たちも今度クリスマスに伝道会を行いますけど、イベントになると、神の前にその座って、神に求めて、あなたが何をしたいと願っておられるんですかということが薄くなるんですよ。私たち総勢、私数えたことないですけど何人って、十何人ですよ、せいぜい。だから私たちがそのこの2つを同時にそのバランスよくする必要があるんですよ。何をするにしても、行うということがその勝ってしまって、神の前に出ていくっていうことを忘れちゃならないんですよ。私たち両面あるんですよ。戦いに出ていくものとして、またレビ人みたいにその、神に仕えるものとしての役割も両面あるんですよ。神が与えるその秩序を保ちながら、教会としてその福音を述べ伝える時もそうですけど、何かを行ったり、その一歩踏み出してその行く時には、神を求める部分と信仰で行きますという部分、その2つがはっきりとそのしている必要があるんですよ、バランスよ。第一コリントの14章の1節には、すべてのことをその秩序と適切さを求めなさいって書いてあります。ごめんなさい、 第一コリントの14章の40節です。ごめんなさい、一番最後です。すべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。で、秩序っていうのは神の教えと、ごめんなさい、神の掟と教え、それにその従う延長線にあります。秩序は適切さっていうのはもちろん、その適材が適所で神の方法、神のプランによって奉仕をする、働く、そこに適切さがあるわけです。で、私たちのこの関係の中に秩序と適切さを求めるのであれば、この配列を見てわかるように、私たちに必要なのは神を真ん中に置くということですよ。私たちの生活の、私たちのこの関係の、神抜きにして秩序と適切さは得られないんですもん。教会の頭はキリストですよ。牧師じゃありません。まして信徒でも役員会でもないですよ。教会の頭はキリストですよ。丸。例外はないです。だから牧師も牧師として神から役割が与えられてるし、ここにいる一人一人にも神がその与えてる役割があります。だから私たちが神を中心にして神に向かってそれぞれ与えられてる役割を尊重し合いながら、神に忠実になっていくということを求めていくというのが私たちのこの教会ですよ。それ以上でもそれ以下でもないです。だから牧師にしても信徒にしても役員会にしても何にしても、神によって与えられたそのことに対して忠実に従順に奉仕するので、そこに秩序と適切さが生まれるんですよ。コリントの教会にはたくさんの聖霊の賜物が与えられていました。でもその教会には秩序も適切さもなかったんですよ。聖餐式の時に、私たち今日やりますけど、早く来た人がその聖餐式のために用意されてたそのパンとブドウ酒を食べて飲んでワイワイってやって、後から来た人のその聖餐式のためのパンとブドウ酒がないみたいな、秩序ないですよ、そこには。で、そこに混乱があって弱い人たちが尊ばれてなかったんですよ。力がある人たち、目立つ人たち、ジャイアンみたいな人たちがその牛耳ってたんですよ。そこにたくさんのその精霊の賜物があったにもかかわらずですよ。そこでパウロがコリントの教会に示したものは愛するですよ。第一コリントの14章の一節、愛を追い求めなさいって。で、さらに勝る道、つまり愛ですけど、をあなた方に示しましょうって。第一コリントの13章は全部その愛について書いてあります。愛するというのは神の命令ですよ。神の命令に従うこと、神ご自身のがそのそこに存在されてるんだよって、教会には。その神の教会なんですよねって、神が願っておられることを追求するんですよね。それを思い起こさせたんですよ。その愛するということを教えることによって。第一コリントの12章の14節から27節、本当は読みたかったんですけど、読まないでおきましょう。ぜひ読んでください、でも後で。私たちはキリストの体で、私たちはその諸部分だって、そのいろんなその器官なんだって、体を形成する格好の良い器官も格好の悪い器官も、小さい器官も大きい器官も、目立つ器官も目立たない器官も、全てはその体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためにあるんだって。25節、 そのためにその聖霊の賜物が与えられているんだって、お互いがいたわり合うために、分裂がないために。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっ飛ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。神が与えるその秩序と適切さを守っていると、キリストの性質というふうに私たちは理解している徳というのが高まるんですよ。徳が高まって、その神に従ってその神の秩序と適切さが保たれていると、神が願っておられることが実現するんですよ。つまりキリストの体が立て上げられるということです。教会にも秩序がなかったら教会は立て上がらないし、誰の徳も高まりませんよ。私が神に逆らってむちゃくちゃなことをしても、皆さんが神に逆らってむちゃくちゃなことをしても、誰の得も高まらないですよ。そこに混乱があって秩序はないです。皆さんは神に従うし、私を牧師として神に従うんですよ。それだけです。教会にもイスラエルのためにも、また個人にもこの原則というのは適用されます。つまり神の何をするにしても、神の秩序と適切さを追い求めていく必要があると。そのためには神を私たちのその生活の真ん中に置く必要があるということです。今日も詩編で読みましたね、82編で、神は神の改心の中に立つって。神は神々の真ん中で裁きを下すって。私たちの中に住まわれるんですよ、神は。だからその神を私たちは覚えてる必要があるんですよ。神を第一とするというのは、神が私たちのその隣におられるということ、そのことを認めるということですよ。その神に忠実であるんですよ。その動機は、こう何も神によくしていただいたから、私も神に従いたい、忠実でありたい。それが動機ですよ。そうすると私たちを良いもので満たしてくださるんですよ、神は。祝福と呼んでますけど、エペソの3章によると、神は私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方だと書いてあります。その方を十分に味わう必要ありますよ、私たち。でも私の中に神を第一とするという、あ、神がおられるんだったなって、そのことを吹っ飛ばしてその秩序を失っているのであれば、私が良いもので満ちるなんてそんなことありえないですよ。私が無秩序なので、そして神を信じる不信仰のゆえに、また不従順のゆえに秩序を失ってくるので、いろんなことがのしかかってくるんですよ、自分に。自分のその蒔いた種を刈り取ってるんですよ。でも神はその蒔いた種を刈り取ってる中で、私たちがその神に思いを向けて、そして私たちが神を第一にするんだったなというところに、その戻れるように助けてくださって、導いてくださるんですよ。そのためにイエス・キリストを私たちにも与えたんですよ。いつでも戻っていけるように、神のところに。そして私たちを祝福したいんですよ、神は。だから神を生活の真ん中に置いてほしいんですよ。神が私のことを祝福したいから、皆さんのことを祝福したいからですよ。私に従えとか、そういうのではなくて、秩序とか言ってて、神は祝福したいんですよ。それがそもそもの動機ですよ。だから神を皆さんの私の生活の中に置いてほしいんですよ。そうすると秩序が生まれて、その適切さが生まれるんですよ。私がその働くべきところか、私が使えるべきところ、それが分かってくるんですよ。そうすると神が祝福するんですよ。私だけじゃなくて、私たちの周りの人たちも、そういう個人で、そういう群れを神に作っていただきたいですね。祈ります。天の神のお父さん、どうか私たちの生活の真ん中であなたの存在を 真ん中に置くことができるように主どうぞお助けください。私の心の王座にイエス・キリストをいつも座っていただくことができますように。いつも自分自分自分ってなってしまって、自分がその全てを決めるという王座に座りがちですから、どうか憐れんでください。どうか許してください。ご自分の御子さえ惜しまずに与えられるそのあなたをもっともっと知れますように、あなたの恵みをもっともっと味わえますように、イエス・キリストを忘れることがないほどに、24時間365日、ますますイエス・キリストのことを知れますように、あなたがイエス・キリストを通して示してくださった愛、イエス・キリストご自身が私たちを愛してくださったこと、その恵み、そのことをますます知ることができますように、キリストの恵みと知識においてもっともっと成長して、あなたのことを覚えていられるように、あなたのことを生活の真ん中に据えておくことができますように、主をどうぞお助けください。お願いします。そしてあなたが私たちに与えようとしておられる祝福を受けることができるように、それを得ることができるように、主をどうぞお助けください。そして周りの人たちにもその祝福を、及ぼせるほどに、あなたから良いも、あなたから与えられるその良いもので私たちが満たされますように、主をどうぞ祝福してください。導いてください。お助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。